私好きな映画がですね、
はいはいはい、
ありまして、
何でしょう。
霧島部活辞めるって、霧島部活辞めるんだって言うだっけな、ちょっと忘れちゃった。
い
や、もう一回やり直そうかな。
霧島部活辞めるってよです。
ですよね、
はいはいはい、
がトップ5にするぐらい、トップ5になるぐらい好きなんですけど、
はい、
山美さん好きな映画あります？
好きな映画は、はい、プラダを着た悪魔です。
あ、おしゃれ系ってことね。
おしゃれ系っていうか、うん、やっぱり女の子って、うん、いつもキラキラしてたいでしょ、
うんうん、常に輝いてたい、
常に輝いてたでしょ、
うん、
そういう輝く女を目指すっていうサクセスストーリーなわけよ、う
ん、はいはいはいはい、まあ、
クリティーウーマンも大好きなんだけど、
そうね、
そう、
女性が輝く道のりってことね。
そう、それがやっぱり映画としてはベスト。
なるほど、
うん、分かりやすくって、でサクセスして、こ、仕事バリバリ、恋バリバリ、そして
っていう、
うんうん、最後に素敵なものを見つけるっていうのが
素敵、
うん、
今回はそれではなくて、
はい、
映画ではなくて、
はい、
読んだ性欲について話していこうかと思ってます。
浅
井亮について分かります？まず
浅井亮、はいはいはいはい、あの伊藤さんがずっと浅井亮浅井亮って言ってるんで、
はい、
あの霧島部活辞めるってよっていうやつも、
はい、
あの映画で拝見させていただきましたし、
はい、
であとはですね、なんだっけ、
浅井亮の作品に関しては何者です、
何者、
はい、
映画ですね。何者も2回ぐらい見たんじゃないかな。
僕3回見たんですけど、あまりに面白かったから、はい、山 P さんに勧めたら面白いねって言ってくれてっていうので、
はい、
で今どっかの回でも話してますけど、うん、オーディブル入ってるんで、
うん、
せっかくだから何者も聞こうと思ったら、映画と違ってなんか細かい描写がすごい面白くて、
はい、
あ、なるほど、こういう心情だったのかもなっていうのが描かれてて、うんうんうん、映画ではわからないちょっと裏の意味的なものも読み取れたから面白かったなと思って、はいはいはい、で今回に至っては性欲についてお話をしていこうかなとは思ってるんですけれども、はいはい、
今回ね、あの映画化されてるんだよね。
そう、
稲垣吾郎主演、
はい、
なんで、まあ、僕とウリ2つの稲垣吾郎さんが主演されるっていうのもあって、
スメッペさんですね。
スメッペ、そう、はい、親近感湧いてるんですけれども、
はい
はい、
が、まあ、はい、それはまあ映画見てないんですけど、ちょうどオーディブルを聞いたのでヤマピーさんにも、まあ、うん、読んでもらってっていうところがあって、うん、ちょっと今回はその提案で、
はい、
伊藤持ち込み企画となってますので、ぜひ聞いてください。
おじさん2人ノーウェイトゥセイ生活。
はい、このポッドキャストはノルウェー在住40代ゲイカップルのおじさん2人がたわいもないノルウェー生活の記録として思ったことを気分で話すチャンネルです。またこのチャンネルはまさに LGBTQプラスの内容を含みますのでご注意くださいということで、
うん、
はい、
はい、は
始めさせていただきますが、
はいはいはいはい、
今回は、
はい、
まずウィキペディアから、
うん、
浅井亮ではなくて性欲についてちょっとお話をしようかなと思うんですけれど、うんうん、
はい、
柴田連三郎賞を受賞した、
うんうんうん、あ、皆さんね、性欲ってあの男性女性の性に欲求不満の欲を、考えるかもしれないですけど、正しい欲と書いて性欲と読ませている造語だよね。
そうだね、
うん、になってます、
はい
はい、
が、まあ、本で出版されてます、うんうん、2021年3月に単行本出て、で新潮社で発売されてっていうような流れで賞も取ってます、
うん、
で2023年昨年には映画化されて、多分今まだやってるところもあるのかなと思うんですけど、すみません、はい、映画はまだ見てないので分かんないんですが、
はい、
はい、っていうものになってまして、
うん、
でストーリー自体は簡単にウィキペディアから言いますと、
うん、
性欲の詳細は書いて、どうしよう、どれ読もうかな。
あらすじ、
あらすじはですね、ひとまず登場人物だけ先に言います、
うんうん、
寺井宏樹っていうのが横浜地方検察庁に勤務する検事、小学校4年生の不登校状態の息子、大輝を持つ、ね、あ、大輝を持つで、大輝が友人と共に YouTube で動画を投稿することに反対する、
あきらくんね、
はい、
はい、
で桐生夏希、
うん、
岡山駅に直結するイオンモールである寝具店の販売員、
うん、
中学校の同級生のヒロ、ん、中学校の同級生で、
うん、
あ、中学校の同級生の披露宴で佐々木博道と、
うん、
ごめんなさい、佐々木義道でしたと再会する、
うん、
これは後ほど出てきます、
うん、
そのや佐々木義道ですが、
うん、
宝食品営業部商品開発課に勤務する会社員、
うん、
夏木の中学校の同級生だが3年生の途中で転校した、
うん、
はい、で次が神戸愛子、金沢八景大学に通う3年生、
うん、
学祭実行委員でダイバーシティフェスを企画運営する、
うん、
諸橋大也、
うん、
金沢八景大学に通う3年生、同じく3年生ですね、
うん、
ダンスサークルのスペードに所属している昨年の学園祭のミスターコンテストで準ミスターに選ばれたというところです、
うん、
でちょっとストーリー大まかなところは、
うん、
どれを読めばいいのか分かんないから読まないとこかな、
はい、
言えます。
じゃあ僕の方から、
はい、
これ主人公3人です、
はい、
で主人公の1人は、
あ、5人じゃないのさっきの、
うん、3人です、
はい、あ、そう、
で3人って言ったのは基本的にこの3人で、回していくからなんだけど、
あ、そう
そう、で1人は検察官、
うん、ひろき、
ひろき、
はい、
でもう1人は大学生の、
ダイヤ、神戸ちゃん、
神戸、
はい、
でもう一人は、布団屋に勤める
夏木、
はい、この3人が主人公でずっと回していきます、
うん、はい、
でもこの3人は特に何もなく、
うん、
初っ端に3人、
うん、
小児性愛の、
はい、
ポルノ
動画所持みたいな、
動画所持みたいなね、捕まると、
はい、男3人捕まります、はい、
でこの3人は1人は食品会社勤務の
佐々木、
男性佐々木、
はい、
でもう1人はダイヤっていうその、大学生の友達、
はい、
でもう1人は知らん人、
はい、
うん、
まあ、後半でキーマン、まあ、まあそうですね、知らない人が出るっていうところで、
はい、
これが一番最初に出るんですけれど、
はい、
まあ、ちょっと今回ごめんなさい、は先に言いますけどネタバレかなり含むので、
はい、
見てない方とか読んでない方に関しては、まあ後でもいいし、
うん、
今回聞いた上で聞いてもらって見てもらっても多分面白い作品なので、私にだってはちょっと2回3回聞いてますけれど、それでも楽しめたりとか、はい、実はちょっとですね、はい、かなり伏線がよしよしで出てて、それを回収がどれぐらいできるかによって面白さは変わってくるんですね、
うん、
自分で思うんですけど、
うん、
自分は賢い人間だと思ってないんですけれど、
うん、
この本の口コミに面白くなかったですとか、自分に肌合わなかったです、うん、まあ、肌合わないのは分かるんですけど、
うん、
口に、あ、なんか面白くなかったっていうのは多分伏線がどれだけ回収できたかによって面白さが変わってくるのかなみたいな、
うん、
ニュアンスの話だったかなと思ってて、
はい、
でそのまあ基本的な3人のストーリープラス2人が動き出すよみたいなところ、
うんうん、
まあ、他にもいろんな人が動いてくるんですけれど、
うん、
テーマはまさにダイバーシティ、
うん、
多様性っていうところの話になってます、
はい、
でちょっと面白かったので1個だけ読ませてもらうんですけど、今ウィキペディアで読んでて、
うん、
制作の監督、その映画を作った人なんですけど、
うん、
監督のキッシーさんっていう人ですかね、プロデューサーに勧められて小説読み衝撃を受けた、多様性の理解、多様性への理解の浅はかさに気づき、その意味を考えさせられたという、
うん、
本作の特に浮かび上がらせて対テーマとして多様性の意味を問いかけるのはもちろんですが、
うん、
人間は誰もが二面性を、もしかしたら二面性以上を持っていると思うんです、持って生きていると思うんです、
はい、
会社とか学校とか日常を送る顔は様々に使い分けられていて、本当の顔は実は他人には見せたくない、本当の顔で生きていくということは日常性とはかけ離れていることであって、
うん、
どうしたって孤独になる、
うん、
そこには特殊性癖を持つ人もそうでない人も同じような気がしています、うん、そういう意味では、
うん、
特殊な性的思考、あの思考品の思考の方です、
はい、
性的思考って何というよりは、マジョリティ側の感覚や意識をあからさまにすることの方が大事でしたと、ごめんなさい、
うん
うん、私たちの本来の感覚って何なのか、それは間違っていないのかと疑ってもらえればいいのではないかと思ってますなどと述べているっていうところがあって、
はい、
まさにここがちょっと面白いポイントになっていると思うんで、
うんうんうん、
今回大々的に多様性ですねの話になってますが、 どっから話していきましょう。
どっから。
はい。私気になったところからじゃあ言っちゃおうかな。はいはいはい、まず、
うん、
多様性、あ、どうしようかな。まずちょっと気になったところで言うと、うん、フェチについて話していっていいですか。
そうですね。あ、じゃあ、
うん、
この人こんな人っていうのは言ってこっか僕、
はい、
ちょっとだけ、
はい、
で、主人公のひろきさん、
はい、
ひろきさんっていうのは、
うん、
とっても杓子定規な方です。だからまあ昔ながらのというか、
うん、
なんか男はこう、女性はこう、家族はこうっていう世界観を持ってる人が、
うん、
その世界観から外れ、家族が外れていくことに苦悩するのと、
うん、そうだね、
その苦悩しながらも、
うん、
一方でその家族をこう固定観念の家族観に持っていこうとする、
うん、
持っていこうとしながらも、
うん、
そうじゃない家族をどんどん見ていって、
うん、
で自分もなんとなく理解しなきゃいけないのかななんていう感じに変わっていくっていう人です。
その息子が YouTube を始めることにあって、
うん、
かなり抵抗があるんだよね、
うん、
そんなの今今後生きていく上でどうなんのみたいな諸々が心配があってっていうので、まあ、今でこそだいぶその YouTube に関して受け入れられてきているところあると思うけれど、
うん、
自分が父親としてもし息子が YouTube ってなったらどうなるのかっていうところの固定観念が結構強い方の代表例だった
かなと、うん、それはやっぱりケンジっていう設定もあって、
うん、
その社会から外れていった人たちがいかに簡単に犯罪に手を出すかっていうのも、
うん、
もう自分の経験として分かっているから
パーセンテージでね、
うん、逆に言うとその社会から家族に外れてほしくないって思っているっていうのも全然わからないわけじゃないし、
やっぱあのマジョリティ同士の大多数の意見の中で生きていくことの方が重要だよみたいな感じですかね、
うんうんうん、だと思いますね、
はい、
でもなんかそれってすごく面白いアンチテーゼになっていて、
うん、
だから社会のマジョリティで生きやすい人はの、
うん
まあ、社会自体が、
うん
そういうマジョリティに対して生きやすい世界になっているわけで、
うん、
だからそういう枠にみんなでハマった方がいいですよ、
うん、当然です
っていう感じにはなってる、
うんうん、そこから外れる人なんておかしいみたいな、勝手に仕事辞めてノルウェーに来るなんておかしいみたいな、
あの外れてもいいと思うんです、
はい、
外れたらあのなんだろうな、外れたら外れたで苦労大変だから苦労してほしくないっていう親心もあって、
うん、
あのそんな自ら外れざるを得ない人出てくるんだけど、
うんうん、
自ら外れようとするのは、
うん、
やっぱもうそれはなしじゃないって思ってるんだと思う、ね、
はい、はい、でこの追肥で出てくるのが一応奥さんが出てくるんですけど、寺由美になるんですけど、この話も結構面白いので、はい、
うん、
ぜひ聞いてもらいたいっていうところですかね、
はい、
はい、次いきます。
はい、
はい、キリュウ、どの方、
夏希さんにしましょうか。
はい、キリュウ夏希、
キリュウ夏希さんは、
はい、
まあ性癖、まあ異常性癖っていうと、
はい、
何が頭上でって思うかもしれないけど、
うん、
まあ特殊な性癖の持ち主で、
そうですね、
はい、でまあなんだろうな、すごく、
うん、
なダイバーシティって言葉が嫌いなんですよ、
うん、
というのもその夏希さんが、
はいはいはい、
でなんでかっていうと、
うん、
その LGBTQ とか、
うん、
まあ、いろんな人たちって、
うん、
を認め合いましょうっていう世界、
うんうん、
世界観で、
うん、
収まらない異常性癖の人たちって、
うん、
あの認めらようとしてる世界ではないじゃないですか、
うんうんうん、
でそれを認めたら認めようとし、うん、もう社会が混乱するっていうのは分かってるんで、
うん、
逆に認めないからほっといてほしいと思ってる人なんです、
うん、はいはいはい、
認めなくていいからほっといてほしい、
うん、
だからその杓子定規に摘発するのも反対だけれども、
うん、
そのほっといてって思ってる異常性癖者、
うんうんうん、
なんですよ。
そうですね、すごい分かりやすい説明してもらった、はいはいはい、そう、そんな人ですね。
はい、
でその人が、まあ、佐々木さんといろいろつながっていくっていうところになって、まあまあ、で
そこはまたあれだよね、ストーリーは、
まあ、ネタバレしてもいいんですけど、
ネタバレしていいですか、はい、はい、どこまで持っていくかだけど、
うん、
はい、
そことのつながりがあって、まあ、いろいろ事件に巻き込まれるっていうような感じですかね、うん、巻き込まれてるのかな、はい、自分でも事件とは思ってないっていうところなんですけど、うん、とにかく黙っといてみたいな感じですかね、
うんうん、
はい
はい、
次神戸さんいきます。
神戸さんは、
はい、
あの
大学生です。
大学生なんですけど、
はい、
女子高生時代にお兄さんが、
はい、
その女子高生系のエロ本、
うん、
っていうかエロビを見てたことで、
うん、
ショックを受けて、
うん、
ちょっと男性恐怖症になっているっていう設定の
男性気持ち悪いみたいなね、
はい、なんです、うん、で自分の容姿とかにも自信がなくて、
うん、
だから自分に自信がないで男性恐怖症、
うん、
でもう恋も何もできないわって思っているにもかかわ思ってたんだけれども、
うん、
やっぱりひょんなことから、
うん、
そのダイバーシティの、
うん、
なんだろうムーブメントが起こって、
うんうん、
まあ、学園祭のフェスで、
うん、
ミスター・ミセス、ミスター・ミスをミスコンをするんじゃなくて、
うん、
ダイバーシティフェスをしましょうみたいな感じになって、
うん、
でいろいろ自分も男性好きになれるかどうか分かんないとか、うん、そう思ってる人たちのつながりを作っていきましょうっていう、
うん、
ムーブメントに参加して、
うん、
でダイバーシティを促進していきたい人、
はい、
で促進していきたい人の中に、
うん、
ダイヤ
諸
橋ダイヤが一人いて、はい、
うん、
で彼にはちょっと好意を寄せながらも、
うん、
あの彼のなんだろうなマイノリティを分かってあげたいと思っている人なんですね。で、この神戸さんと、
うん、
美月ちゃんはすごく対照的な、ダイバーシティに対しての考え方が対照的で
面白い。
そう、
うん、そういう解釈したんだね。そうだね、うんうん、
で
そうだね、
マイノリティ側としてほっといてほしい、
うんうんうん、
でもマジョリティ、まあ、彼女はマイノリティ、自分もマイノリティだと思ってて、
うん、
経験があるから、
うん、
あのそれでつながれたらもっといいんじゃないって思ってるっていう、
うん、
だからダイバーシティっていうことを言っている人、
うん、
でもここのポイントは、
うん、
どうつながるかっていう話なのね、
うん
うん、
そうね、
はい、
でその中で諸橋ダイヤと知り合うんですけれど、まあ、ちょっと説明すると、諸橋ダイヤに男性なのにもかかわらず、はい、なぜ好意を持つのかっていうところが、うん、まず神戸ちゃんが疑惑を持つのね、自分の中で、もしかしてこの人は自分と同じなんじゃないかみたいな、
うん、
ちょっと特殊の方なんじゃないかなみたいな、
うんうん、
っていうところでそっちにカテゴライズをしちゃうんですね、神戸ちゃんの中で、うん、でそうしたら諸橋ダイヤの方のセリフの中で、まあ、ちょっと一部ネタバレしちゃうんですけど、俺ゲイじゃねえよって言い話すところがあるんですね、
うんうん、
でそれによってその実際じゃあダイバーシティって何なの、多様性って何、うん、あ、すいません、ダイバーシティと多様性は一緒なんですけど意味は、
うん、
何なのみたいなっていうような話になってるっていうところの、
ね、
この2人のやり取りがすごい分かりやすく面白く直球でくるので、特にまあその何ですかね、
神戸ちゃんね、痛恨のミスが超絶面白くって、
面白い、
あの何だろうな、その私に女性に興味を示す目線をしないから、
うん、
この人はゲイなんだっていう決めつけをして
話が進んでいくの、
話を決める、
そう
で、これダイバーシティ大好きおじさんおばさんにありがちなんだけど、
うん、
こういう社会って大事だよね、だから、男に興味がないんだったら、
うん、
あ、女性に興味がないんだったらゲイ、
うん、
まあ、そのどう、その私に興味がないっていう女性がそう思ったんだらゲイだし、
うん、
女性が、男性が俺に興味がないと思ったらその人はレズビアンだみたいな決めつけをして、
うん、
でもそれでも認めてあげるよ的な、
うん、
あのちょっと上から目線、
うんうんうん、
こういうのが入ってくるのが神戸ちゃんなのよ。
そうだね、
うん、
でその諸橋ダイヤはそのやっぱり なんだろう、浅井亮はその学生ネタがとにかく面白いので、うん、何者もそうですし、霧島部活やめるっていうのも面白いんですけれど、学生ネタなんですけれど、うん、この2人のやり取りがとにかく面白いんですけれど、うん、もう関わらないでくれよみたいな感じで、うん、ただそれを必要に関わろうとする、心を開きなさいよ、うん、私たちの絆じゃないっていうような強がりを言い始める神戸ちゃんがいるんですけれど、うん、もうほっといてくれるのが一番幸せっていうのが諸橋ダイヤみたいな、うん、まあ、僕もそういう感じだったので、うん、なんとなく理解したい、なんだろう、面白かったところなんですけれど、うん、で今回その
だからあれだよね、諸橋くんも、うん、佐々木さんも、うん、美月ちゃんも、うん、本当に本当に自分がその LGBTQ とかっていうカテゴライズされない性癖に入っているがために、
うん、そうだね、
もうあのダイバーシティとか、うん、そういう枠組みに、うん、ほっといてほしいと思っている人たちなんだよね。
そうだね、
うん、
でその今この社会の中で聞かれてる方はもう一回ちょっとなんだろう、自分がそうだったのがダイバーシティイコール LGBTQ プラスだっていう風なこう直結してるところがあったの、イコールみたいな、
うん、
ダイバーシティ多様性イコール LGBTQ プラスみたいな、
うん、
っていうののもう言い方変えてるだけみたいな感じなんだけど、その Q プラスのクエスチョンが今入ってくると思うんですけど、クエスチョニングの中もうどういうのかわからないよみたいなのを結構この中に入れ込むことによってもうちょっと幅は広がって考えられるかなと思うんですけれど、うんうん、
でもまあそれが、
うん、
いいのか悪いのかっていうのも考え直さなきゃいけないっていう話。
う、ね、
うん
うん、なんでその多様性はなんだろう、物語で言ってるんですけど、多様性は理解される人、あ、なんだっけな、多様性ってみんな口々に言うけれど、うん、そんな生優しいものじゃないみたいな、
うん、
で諸橋ダイヤのセリフの中で一個あるんですけど、自分のことを気持ち悪いって思ってもらっても構わないみたいな、
うん、
もうマジョリティなんだろう、マイノリティの中のさらにマイノリティの本当に存在すらないんじゃないかってみんなが思っていることを話をしていることにうんざりしてるみたいな話、う
ん、まあ、フィクションなんでね、
フィクションなんで、
ね、実際にあるかどうか分かんないんですけど、
はい、
あのこのマイノリティの中のマイノリティと伊藤さんは言ったのは、
うん、
水フェチというフェチでして、
うんうんうん、
であの水が流れる様だとか、うんうんうん、噴射される様を見て、
うん、
性的興奮を覚える人たちなんですよ、
うん、はい、うん、そうそうそう、で今回そのフェチの話もしたかったのが、
はい、
そのどっかであのランランラジオのカズさんがちょっとお便りも出されましたけど、その時に普通にこういうフェチこういうフェチっていうので、
うん、
なんか話をしたと思うんですけど、
うん、
あの時の話も僕自分ですごい反省、これを読み終わってから反省したのね、
うんうんうんうん、
なぜなら全部自分の中でこういうものがフェチだろうっていうのがすごい狭まってるものなんだなっていうので話しちゃってるのね、けど、うん、ちょっともしかして今後なんだろう、何十年後何百年後か分かんないけれど、フェチっていう感覚っていうのがその水だったりとか風船とか電気アンマ、あの電気アンマって分かりますかね、こう男の子が両足掴んで股間をいじめるみたいなっていうのとかもフェチの類になってくるんだみたいな、
まあ、電気アンマはもうフェチとして王道だからね。
そうで、これはそのまさにイギリスに行った際に、は
い、
マンチェスターに行った時に、あの時にさらにもう一回思ったのね、
うんうんうん、
あ、こういうのもフェチの一個なんだみたいな。でそのこれちょっと番組でちょっと話してるんで聞いてる方しか分かんないかもしれないんですけど、
はい、
マンチェスターに行った時にスポーツフェチ、
スポユニフェチ、
スポユニフェチを行ったんですけど、
はい
はい、靴の匂いを嗅いで何が気持ちいいんだろうって言っちゃったと思うのね僕は、
うんうんうん、
まあそれもちょっといるんだろうなそういう人っていう風に。
それはでもいいんじゃない、だって自分はそういうのに気持ちいいとは思わないから。
そう、
うん、
かもしれないけど、
うん、
なんだろう、いるんだよっていうことを、
うん、
もうちょっと分かってあげる必要性はあるのかなと思ったのよ。
そうね、そこは分かってあげる必要性はないんだと思う。
ないんだ、ほっといてくれの方
か、ほっといてくれなんだと思う。
ああ、なるほどね、うん、僕はちょっと興味本位でそれを、うん、なんだろう、スポユニフェチを見に行った時に、うん、自分の中で何かこういう芽生え、うん、こういう新たな性的な 気持ちとか、うん、高揚心とか、うん、何かが生まれてくるのかなっていうのを試しに行ったっていうところもちょっと大事なんだろう、よくない話かもしれないけど、
うん、
他人事で見に行ったところがあったのかなって思うんだけど、
うん、
実際何にも性的な興奮は覚えなかったけれど、
うん、
でもそれに対してすごい興奮をしてる人を見るっていうのはいい経験だったなっていう、でそれがまさにこの性欲のそのフェチっていうところにつながるんだなっていうのが分かったっていうところかなっていうところですね、
うんうんうん、なんか難しいね、このテーマとしては、うん、ゲイっていうのが出てくるのと、
うん、
もう一つは小児性愛っていうのが出てきます、
うん、
で、まあ、ゲイ と、まあ、と男性が小児性愛だと、
うん、
まあ、ゲイであり小児性愛でそこかぶってくるんだけど、
うん、
で、小児性愛ともう一つ水フェチっていうのが出てきて、
うん、
この3つがうまく絡んで勘違いしながら犯罪になっていくっていう物語なんですけど、
う
ん、
そうだね、
うん、
そこがね、
そう
話の
難しいところで、まあ今までのダイバーシティの、
うん、
なんだろう、流れっていうのは性的指向っていうのは、
うん、
その嗜好品の指向っていうのは、
うん、
あくまで趣味、
うんうんうん、
でも LGBTQ っていうのは、
うん、
そうじゃないんですよ、性自認と性的指向が指の向き、
うんうん、
男性が好きなのか女性が好きなのかっていうのは嗜好、
うん、
品とは違うんですよと、
うんうん、
いうことを訴えて、
うん、
で LGBT っていう運動を行ってきているんだけれども、
うんうん、
この浅井亮の、
うん、
この性欲の中では、
うん、
そこの嗜好の2つの嗜好が、
うん、
同列の存在としては扱われてる。
あ、そうなんだ。
うん、
ちょっとそこはちょっと理解ができてないんです、すいません。そういうことなんですね。
そう、ダイバーシティって、
うんうん、
結局、
うん、
うん、そう思っ、そのどの思考、
うんうん、
思考品の思考、
うんうん、
例えば小児性愛だってダイバーシティって中では認めるべきでしょっていう、認められてもおかしくないけど、
そうだね、
それは認められないわけじゃん、
うん、
それは認めないっていうか犯罪として排除に、
うん、
もう方向に持っていくわけじゃん、
はい、
でだからそのダイバーシティっていうのは、
うん、
なんかこうおかしいよねっていう視点が、
うんうん、
美月ちゃんは持ってるんだよね。
あ、はいはいはい、うん、それが排除されるのは、まあ、当然ダメなこととは分かってるけど、なんでっていうところなのかな、
うんうんうん、ダメなこと、まあまあ、今の社会ではダメなこととされているから、
うん、
うん、
ってことね。
そう、
はい、
だと思うけどね。
ありがとうございます、うん、一応もう一回簡単に説明をしますと、
はいはいはい、
あのごめんなさい、性的指向の指向のところだけの説明だけ抜粋したので、
うん、
あの指を指す方ですね、指を指して向かうの方ですけど、性的指向はどの性を好きになるか、
うん、
簡単に言うとこれです。でそれに対して性的指向、指向品の指向は何に対して性的興奮を覚えるかっていうのが意味で書かれてたので、これが結構分かりやすかったんで、
うん、
性的に興奮をすることっていうのがやっぱり何なのかっていうのを考えるた話だったのかなっていうところですね、
うんうん
うん、それがそのさっきの風船だったり水だったりとか、水が噴射するとか電気ハンマーを見ることによって興奮する、何かそういうのが今媒体として YouTube を通して見れたりするから、そういうのを見ることによって興奮する、性的思考を覚える、思考品の思考を覚えるみたいなことが今できるような時代になってます、
うん、
それに対して皆さんはどう立ち振る舞いますかみたいなっていうところの話が一個あったっていうところですね、
うん、はい、そこはすごく難しいなと思うのは、みつきちゃん、
はいはい、
まあ、女性なんですけど、
はい、
彼女はその性的指向、指の向ける方で言うと、
はい、
その男性なのか女性なのか分かんないし、
うんうん、
ひょっとしたらどっちも性的指向は覚えないとすれば、
うんうん、
アセクシャル、
うん、かもしれない
ですね、っていうジャンルなのかもしれない、
はい、
だからそれはそういうジャンルとして、
はい、
ダイバーシティっていう中では、
うんうん、
そのどんな性的指向指向ける方でも受け入れていこうよっていう社会があるんだとは思うんだけど、
うんうん、
これを嗜好品の指向まで入れて、
うん、
性的指向まで入れて、
うん、
ダイバーシティって言ってくれないのを、
うん、
すごくそのダイバーシティ運動が薄っぺらいと感じているっていうか、
分かりやすいですね、
うん、はい、なんだろう、うーん、表向きというか、
うん
うん、そういうふうに思っているっていうのが美月ちゃんかなっていう気はする。
はい、
うん、
ありがとうございますですね。その、はい、一応夏樹ちゃん、あの桐生夏樹ですけれど、
あ、美月ちゃんだけど夏樹ちゃんだ、
はい、桐生夏樹なんですけど、はい、まあとある方と、まあ男性の方とハリボテの生活をします。で一応セックスを服を着たままで試してみたいっていうところがあるんですね、
うんうん、
でそれを試した際に、え、これで性的思考を覚えるの、性的興奮を覚えるのみたいな、これやってること変態じゃんっていうセリフがあるんですね、うんうん、でまあやっぱそれがみんながやってるから当たり前なんだけど、
うん、
自分の中ではこれは変態のカテゴリーになるんだみたいな、うんうんうん、まあ変わったことをする人たちだなっていうことを理解するのが結構面白くてですね、
うん、
あの結構その多数派マジョリティになりますけど、うん、の話についてちょっと触れてっていいですかね。
はい、
はい、あの今回唯一、まあ、ネタバレ1個しますけれど、うん、死ぬ方が出ます、
うん、
で、シュウさんっていう方なんですけど、
はい、
岩の上に立って海に飛び込む、まあ、これあの夏樹と佐々木の同級生です、
うん、
が大人になって、岩の上に立って海に飛び込んで、飛び込んでいいか迷ったんだけれど、みんなが飛び込め飛び込めとか写真撮るぜとか言って、飛び込む前になんかポーズしろみたいなことを言って、あ、みんなが飛び込めばいい、飛び込んでもいいんだみたいな意見を踏まえて飛び込んじゃうんですよ、
うんうんうんうん、
でそれに伴って実はちょっとお酒を大量に飲んでて死んじゃうんですね。でみんなこう多数決の意見の中で生きてるがゆえに、自分はこれ正しいんだみたいな、
うん、
まあセックスでもそうですけど、みんなが同じようなことをやってるから、男と女がやってるからこれが正しいんだみたいな、
うん、
っていうのがあると思うんですけど、結局みんな生きてる中では大多数の中で生きてることが正しいって思ってることないっていうのを言ってるのがあるんですけれど、
うん、
どうです、多数派っていうことに関しては。
多数派、
はい、ちょっと難しいですかね。
なんかそのなんだろう、それって、
うん、
あのあれと一緒だと思うんです。例えば実家帰ったら、
うん、
結婚しろというプレッシャーがあったりとか、
うんうん、
そ
うだね、
うん、結婚したら結婚したで、
うん、
子供はまだっていうプレッシャーがあったりとか、
うん、
その周りの大体はこうするべきものっていう、
うん、
なんだろうな、プレッシャーがあって、
うん、
まあ、みんなそのプレッシャーでそうなっていくんだろうけど、
うん、
それが正しいかどうかわからないっていうのが、
うん、
すごいテーゼになってるというか、
うんうん、
その岩に立って、
うん、
でだいたいその肝試し的に飛び込めて、
うん、
普通なら死なないところに泥酔して飛び込む、
うん、
で溺れちゃう、
うん、
っていうのって、その状況を選びさえすれば、
うん、
分かることではあるにもかかわらず、
うん、
まあみんながやれやれっていうことは、
うん、
まあ大丈夫っていうか、そう言われたら、
うん、
やらないといけないなっていうプレッシャーを感じてやってしまうっていう
のもあったかもね、
うん、そういうなんか、うん、マジョリティはマジョリティで、
うん、
その型にどうハマっていくかっていうのは、
うん、
苦悩はするところはあるんだろうなっていうテーゼだろうなと思
う。そうだね、うん、それはなんか亀ちゃんのところでもちょっと出てきたりするところなんですけれど、
うんうん、
大多数の意見を言うことによって、うん、それにみんな賛同していかないといけないみたいな、
うん、
っていうのがあって、それから外れたらやっぱりなんだろうな、生意気、空気が読めないとか、
うん、
っていうような生活をしていかないといけないっていうことになる心配があるから、
うん、
そうならないように 多数派の中に生きていかないといけない、うん、でそれがそのセックスの話にも続いていくんですけど、
はい、
セックス自体はみんなこうどういうふうにやってるのかってもうビデオの中では分かるかもしれないけど実際分からないものを手探りでやってますみたいな、
うん、
でただ大多数がこういうふうにやってますっていうのを信じて、
うん、
であやっぱこれが気持ちいいんだねっていうのをこれがなんだろう気持ちいいじゃなくて腰が痛いとか、
うん、
興奮しないとか、
うん、
っていうのをノン系の人まあなんだろうみんな確かめ合ってるっていう、
うん、
それはまあ不安をかき消すために話し合って、
うん、
でその大多数の意見を取り入れて、
うん、
セックスをするみたいな話があるんですけれど、うん、それもなんか大多数の意見を真に受けていかないといけないっていう世界も分かるので、
うんうんうん、
結構それも面白いネタだったなと思いますけどね。
はい、なんかね、
うん、
あちょっとこれ一個言いたいなと思ったことを言っていいですか。ちょっと話変わっちゃうんですけ ど、はい、この本の批判をするのであれば、うん、すっごく感じたのは、
うん、
ダイバーシティとかのムーブメントに対する批判をすごい感じたの、
うん、
で、
うん、
まあまあ神戸さんとか、
うん、
美月ちゃんと僕は言ってるんですけど美月じゃなくて
夏希です。
夏希さんか、
はい、
夏希さんだ。神戸さんの観点と夏希さんの観点で、
うん、
そのあえてかもしれないけど、
うん、
その性的思考の2つの思考をすごく混同させて、
うん、
なんとなくこうなんだろう今の LGBT の運動だとか、
うん、
ダイバーシティに対する取り組みをちょっと茶化してるというか、
うん、
そういう一面を感じたのね。
あ、本当、
はい、うん、でこれはちょっとそう取っちゃうと、
うん、
それはすごく残念。残念ってだからそういう風な考え方で、
うん、
今のダイバーシティがあるんだったらすごく残念だなと思ってて、ね、
うんうん、
でその性的思考の2つの思考があって、
うん、
こういうことで違う、
うん、
そのなんだろうな小児愛者とゲイトを、
うんうん、
同列に扱うべきではないっていうのは、
うん、
その僕が お伝えした通り、
うん、
同じ思考でも同じ言葉にすると思考なんだけど、
うん、
漢字が違いますよ、
うんうんうん、
だからその何に興奮を覚えるかっていうの話をしてるわけではない、
うん、
ダイバーシティは、
うんうん、
なのにもかかわらず、うん、
あ、なる
ほどね、その水に興奮する、
うん、
夏希ちゃん、
うん
とか、
うん、
ダイヤ君は、
うん、
ダイバーシティを勘違いして、
うん、
その思考はどうせ受け入れてもらえないから、
うん、
ダイバーシティなんてクソだって思っている人たちだとすると、
うん、
そこは勘違いだし、
うんうんうん、
それは違いますよっていうことがあると思う、うんうん、
さっきのまた思考の指を指す方と思考品の思考のところを見分けないと ね、
う
ん
う
ん、ねっていうところですね。
だからもしそれで、
うん、
だからこそ今のダイバーシティのムーブメントがすごく薄っぺらくて浅はかだっていう社会批判としてこの本が書かれてるんだったら、
うん、
それはすごくミスリーディングっていうか浅井亮さんがミスリーディングしてるのであって、
うんうんうん、
なんとなくそれをちゃんと分けてフィクションとして、
うんうん
読んでほしいなとは思うけど、
そうね、
うん、
基本的に水がフェチなんてっていうところがあると思うから、
うん、
でこれを一応ヤマピーさんと話をしてたんですけど、うん、水以外のものって実は何かあるんじゃないかなって探したんだけど意外とないんだよね。
意外とない。
火をモチーフにしちゃうと逆に若干犯罪っぽい匂いがしちゃうし、うん、なんかまあ水風船まあ電気アンマーはちょっと置いといてかもしれないけれど、
電気アンマーは、
うん、
電気アンマーそれ自体が悪いわけじゃなくて、
うん、
子供たちが痛がったりするのを見て、
うん、そう
小児性愛だからそれはダメなのよ、
うんうん、
っていうのはある、ね、子供をやっぱ性愛の対象として消費するっていうことは社会的に良くないでしょっていうことだって、
うんうん、
そこはダメっていうのは分かるんだけど、
はい、
うん、
そうね、うん、この実はその小児性愛が何だ、何でダメかみたいなのも実は山木さんと話してるんですけど、うん、それはちょっといろいろ長くなるんでいいですかね、
はいはいはい、
話せます。
あ、小児性愛なんでダメかっていうと、性的指向の、うん、今度嗜好品の方の指向っていうと、
はいはい、
僕の観点からすると、
うん、
他人の人権を、
うん、
あの
邪魔する、
そう、否定するような思考はやっぱ社会的には良くないと思うので、
うん、
そこは取り締まられるべきだし、
うん、
それはあのダイバーシティとして入れるべきじゃないと思って、かまず思考品の思考は、
うん、
もうダイバーシティとは別の問題なので、
はい、
あのその思考までは入れる必要はないとは思ってるんだけど、
はい
はい、ただ水に関して言えば、
うん、
別に水が出てるのを興奮するっていうこと自体、
うん、
犯罪じゃないし、
いい、まあね、
まあ、水に対して飲もうが、
うん、
何しようが、うん、水は起こらないので、
うん、いいんじゃないかなというところで、うん、今回は題材として水というのが上がってるんじゃないかなって、はいはい、で多分それがこう人によってはあんまりこう実感が湧かない、なんで水がフェチになるんだみたいな、うんうん、興奮するんだみたいなことになったりとか、対象になるんだろうっていうところを考えると、ちょっと取り留めもない話になっちゃうかもしれないけど、うん、ただそういう人たちが今後出てくるかもしれないっていうところを一個考えておくと、結構なんとなく人に優しくなれるのかなみたいな、
うん、
まあ、
うん、
今あの時点で水で興奮する人なんていないかもしれないけど、うんうんうん、いるかもしれないし、
いや、いるかもしれないし、そうそうそう、いないかもしれないけど、
うん、
あ、そう、それでちょっと、ね、伊藤さんと揉めたのは、
うん
うん、なんだ、そうだ、例えば水鉄砲で撃ち合う子どもの動画を撮ってます、
うんうん、
である人は小児性愛だから、
うん、
その水に濡れる子どもに興奮をするんだけれども、
うん、
ある人は、
うん、
その子どもは関係なくて、
うん、
水の、なんだろう、その出てる水鉄砲から出てる水に興奮しますと、
増えちゃってきたんだね、
でも持ってるものは一緒ですってなった時に、
うん、
まあ、それを持っちゃいけないってことであれば犯罪なので、
うん、
それはダメなんだけど、
うんうん、
水の噴射に興奮するのをそんなに恥ずかしがる必要があるのかって、
うん、
逆に小児性愛と間違えられた方がいいやっていうことにはなんないし、
うん
うん、まあ、だからその生きるのに諦めてるからそういう結果になったのかもしれないけど、
うん、
なんかそこがいまいちピンとこない、
う
ん、
っていう話をした時に、
うん
う
ん、
その僕は実は揉めたというか話し合ったのが、
うん、
今回その小学校か中学校か分かんないですけど、うん、夏希と佐々木がいる時に、
うん、
実はあの新聞を読み上げる子がいるんですね。毎日社会科で新聞を読み上げて、水を噴射させた、あ、なんだ、蛇口を壊したっていうので、うん、取り上げられてる新聞があって、なんだそれ気持ち悪いなみたいなことを言ってみんながガハガハ笑ったっていうのがあって、
うん、
それって結構トラウマだろうなって僕はあったんですよ、
うん、
僕がその小学校の頃、その父親とかみんなからゲイとかは言う言葉はなかったけど、おかま気持ち悪いなみたいなっていうのが言われてたことによって、かなりそれに対して怯えてた自分がいたんですよ、
うんうんうん、
だからその言葉が多分フィードアップした瞬間に、フィードバックした時に、夏希は多分その水でが性的興奮であることなんて絶対言えないって閉じ込めてるんだよっていうのを言ったっていう話で、
うんうんうん
うん、これがそのカミングアウトのクローゼットから出てこいようになるのかもしれないんですけど、うん、私はずっとそれで出てくることすらできなかった、その昔あった一言、たった一言の言葉なんだけど、それがずっとトラウマになって、まあ、物語でもなってますけど、その社会を恨んでたっていう言葉になるんですけど、
うん、
結構それなんだろう、トラウマですっていうところでしたねっていうので揉めましたっていう感じですかね、うん、
はいはいはい、だからまあ、あのそういうエピソードが挟まってるってことは、
うん、
そのなんだろうな、トラウマになって出てこないっていう人物像を作る上で大切なのかもしれないけど、
うん、
なんとなく、
うん、
小児性愛で犯罪者になるよりは、
うん、
水、恥ずかしいかもしれないけど、
うん、
いや水が好きでって言った方が何の危害もないし、
うん、
全然当たり障りがないのに、 なんで
言えなかったんだと思うよ。
言えなかったんだろうなっていうのは、
僕はなんとなくその言えなかったんだろうなっていうのを思ってしまったっていうところですね、
うんうんうん、
はい、もうちょっといいですかね、話しちゃって。
はい、
はい、ちょっと少し離れちゃうかもしれないんですけど、
はい、
ひろきがこう捕まえた人の中に万引きをした人が出てくるんですね、うんうん、
万引き、
はい、
はいはいはい、
で万引きをした人はその物が欲しかったからっていうことではなくて、うん、まあそれに対する興奮を覚えたのか何なのかっていう感じだと思うんですけれど、うんうんうん、それに対してやっぱ警察であれば、
うん、
まあ社会から社会の正義に反した人はもう捕まえるべきっていうところあると思うんですけれど、
うんうんうん、
こう今ノルウェーの話にちょっと戻りいきますけれど、
はい、
こう犯罪を犯した人の再生っていうところですね、
はい、再生、更生、
更生ですね、ごめんなさい、はいはい、更生をこう認めてることになるんですけど、そこら辺の話はちょっと飛んじゃいますかね。
何死刑がないって話、
はい、
はいはいはい、
そこは飛んじゃいますかね、ダメですかね、いきなりちょっと今回企画をいきなり出して
話したいんでしょ、はい、はい、どうぞ
っていう話が出てくるんですけれど、
はいはいはいはい、
今回まあ性欲でもそうなんですけど、どこをまあ犯罪のラインにするかっていうところですよね、はい、まあさっきその小児性愛に関しては、
うん、
こう人の人権まで侵害するのはおかしい、子供の人権を侵害するのはおかしいと、
そうそうそう、
いうこと
だと法律に書いてあるからね、
うん、っていうところになると思うんですけど、はいはいはい、万引きも当然そうだと思うんですけれども、うん、良くないことだですけれど、
うん、
公正というところにおいてノルウェーは、
うん、
まあ、人を殺した人に関しても公正の話になってるんですね、
殺人、
はい、
はい、だいたい日本だと3人以上の殺人があると死刑になります、
はい
はいはい、
ですよね、
うん、
まあそうですよねと思ってはいるんです、
うんうんうん、
ただその公正の道っていうのは、
うん、
もし自分の親が殺されたら絶対その人死刑にしてほしいっていうのにはなるんだろうなと思うんですけど、公正の道っていうのって考えてもいいのかなっていうのを思ってしまっててですね、
うん、はい、
どうですかっていう、
なあ、いいと思いますよ、
はい、
いいと思いますよっていうのは、
はい、
死刑って、
はい、
多分その抑止なんですよ、
はい、
だから、
うん、
死刑にならないために、
うん、
死刑に値するような犯罪を犯さないっていうのが、
うん、
まあ抑止なんですけど、
はい、
まあ、だから殺されたくない、死にたくないから人を殺さない、
うん、
まあ、いい動機だと思います、
はい、
どんだけ怒っても殺さないっていい動機だと思います、
うん、
はい、っていうのをなくすことがいいのかどうか、人を殺してもあなた自分は死なないのであれば、
うん、まあね、
バーが下がるわけですよ。
そうですね。
そう、
まあちょっと難しいテーマだったかな、
うん、っていうのが、うん、その抑止の考え方で、
はい、
死刑をなくすべきではないと思うっていうこと、
うん、
で、死刑をなくすべき話で、
うん、
人っていうのは更生できるでしょ、
うん、
で、過去に人を殺したかもしれないけど、
うん、
そこを殺してしまうっていうのではなくて、
うん、
まあ更生させて社会に出せ送り込むシステムを構築した方が、
うんうん、
より文化的な社会じゃないのって話っていうのは分かる、
はい、
うん、
そうですね。
でもさ、人を殺しました、犯罪を犯しました、
うん、
でもその犯罪者に、
はい、
すんごいお金かけて更生させて、
はい、うん、
で社会に送り出す、
うんうん、
すごい費用負担も発生するわけで、
はい、まあそうですね、
殺した人に金かけるのかっていう
とこも出てきますね、税金使う必要もあるのかっていうところもあるし、
そうそうそうそう、そう、
まあ、いろんな意見があるところですよね、う
ん、
っていう
ところ、だから難しいとは思うんですけど、
はい、
僕は全然どっちでもいいです、
はい、ちょっとそれはもうちょっとやめましょう、
やめましょう、
難しい話になったんで、
どっちでもいいですっていうとあれなんですけど、
う、うん、
なんかうん、難しいよね、
うん、
だからいかに人を殺した人だって人権あるでしょっていう考え方っていうのもあるから、
うん、
別になんかそうかなとは思うんだけど、
はい、
でも
許せない気持ちもあるからね、
うん、そうするとさ
周りの人の意見もあるからねっていうところもあるしね、
うん、結局なんだろうな、
それも多数派の意見かもしれないですけどね、
死刑が横行する気がするんだよね。この死刑の死刑ってのは私の刑で、リンチっていう、
ああそういうことね、あそれもそれで困っちゃうからね、
そう、恨みは残るわけで、
なるほどね、
恨みを晴らすっていうさ、
はい、
すごく野蛮かもしれないけど、
うんうん、
これも死刑には入っていると思っているので、
うん、
遺族の恨みを晴らすっていう意味では、うんうん、あの逆に言うとさ、なんか更生しましたって出てきたらさ、
うんうん、
今度遺族が殺さないと、
うん、
そいつを殺さないとやっていけないって思ってるんだとすれば、
うんうん、
あのそれはなんだろう、人殺しを増やす
こと
になっちゃうかもしれないからと思うから、
連鎖してっちゃうかもしれないし、うん、負の連鎖の方ですけどね、うん、ってことですね。
そう、
分かりました、ありがとうございます、はい、ちょっと重たい話になっちゃうんで、
はい、
多分そんな中でまた重たい話をしたいんですけど、
まだあるんですか、
はい、はいはい、もうギリギリまだ話します、60分、はいはいはい、今回はあの、はい、ルール3、あの夏樹と佐々木がの立てたルールがあるんですけど、ルール1ルール2はまあ置いといて、ルール3で自殺はしないことっていうのが出てくるんですね、
はい、
この気持ちっていうのが結構面白かったっていうか、
うん、
なぜそれを作る必要があるのかなみたいな、
うんうんうん、
っていうところなんですけれど、やっぱりその僕もそうですけど、マイノリティとして生きてきたことによって、
うん、
こう生きづらさ、
うん、
なんかっていうのがあるから、まあ、この物語でもありますけど、朝起きたら別の人間になってますようにみたいな、
うん、
もう死んでますようにみたいな、死にたいっていう気持ちってすごい強かったんですよ、小さい頃って、
うんうんうん、
発展しなくあったんで、うん、なぜならもう自分が異常者だと思ってた、同性愛者、うんうんうん、ゲイであることに異常であるって思ってたところもあって、
うん、
もう早く死にたいなっていうのもあったから、
うん、
この自殺に対しての思いっていうのって結構深いけど、あ、分かるって思ったところなんですね、
うんうんうんうん、
これ分かります、
分かります、分かりますよ、はい、あのそのそれは彼らが、
うん、
その2人はその特別性癖があるんで、
うん、
その特別性癖のせいで、
うん、
社会とつながりを持ってないと思って、社会と隔離されている状況になってるんです
よ、そうだね、うん、
そうなると彼らは何のために生きてるのか、
うん、
まあ理由が軽薄になってるんですよ、
うんうんうん、
で生きてくのがつらかったら、
うんうん、
死んだ方が楽じゃんっていう考えに至るのはすごく分かる、
う
ん、
そう、
うんうんうん、
っていうのがもう込められてるものだったので、はい、もうそのそうならない社会っていうのをまあ望むかなみたいな、
うんうん、だからまあ2つ目のテーマとしてこの本の中ではそのつながり
そう
っていうのがテーマにはなってるんだと思うけどね、
はい、
はい、
で今ちょっといただきましたけど、つながりなんですけど、
はい、
これテーマをつけるとすれば、
うん、
他何かあったりしますか、この本を読んだテーマっていうのは、まあ一番にそのつながり、
うん、
まあ、最後につながりだよっていうところ でただそのつながりが果たして必要かどうかっていうところ、
うん、
あの求めてないみたいな、
うんうんうん、
その諸橋大也が言うところに、あのなんだろう、神戸ちゃんが理解してるよあなたのことって言うんですけど、
うん、
理解してますってなんだよみたいな、
うんうんうん、
お前の理解なんていらないよみたいなっていうところがあるんです、うん、名場面なんですけど、
うん、
まあ、映画では見てないんで分かんないんですけど、うん、
はい、
っていうところがあって、そのつながりをどうしても求めてる話ではあると思うんですが、
うん、
他になんかテーマ的なものがある、結構これなんかたくさんの、
うん、
テーマがあったなって思ったんですよ、
はあ、
そのつながりだったり、まあ、多様性だったりとか、多様性が果たしていいのかとか、まあ、最初に話してますけれど、
うん、
だったりとかフェチの話だったりとか、あの生きることっていうことの話だったりみたいなのがあったり、あとなんかあったな、なんか話したいことがあったんですけど、
うん、
ちょっと忘れちゃったの、何だったっけなとか あるんですよ、何かあります、うん、っていう、
うーん、
難しいですかね、
いや多分、
はい、
僕の中でそんなにテーマたくさんなくて、
あ、はい
はい、これ正しい欲求性欲、
うんうん、
っていうのがまずテーマで、
はい、
で2つ目がつながりぐらいなのかなと思っ ってます、
うん、
だからまあすごくマジョリティ側はマジョリティ側で、
うん、
自分の欲とは別に、
うん、
いろんな人に言われながら、
うん、
なんとなくそのなんだろう、レールに収まっていくっていうのも、
うん、
あのマジョリティ側のテーマだし、
うんうんうん、
でそれがいいとか悪いとか言わないよ、
うんうん、
でも自分の欲ってそこにどこにあるのかって分からない中で、
うん、
マジョリティとして収まっていく人と、
うん、
もうマイノリティでその性的指向に追求、水フェチとして追求していく人たちは、
うん、
もう寝るとか、
うん、
食べるとかの欲求と同じ感じで、その水に対する性的欲求、
うんうん
うんうん、を感じるっていうのは結構ピュアな欲としてあって、
うんうん、
でその欲に、
うん、
なんだろうな、まっすぐな感じっていうのがすごい、
うんうん
うん、
正しい欲とはってことですね。
そう、
ああ、そうですね、まあ、テーマにはなってますというところですかね、うんうんうん、ちょっと長々といろいろバラバラ言っちゃいましたけれど、
はい、
なんとなく分かっていただきましたかね。
いやー、これ聞いて興味湧くかどうかもちょっと分かんないですけど、
うん、
あとどういう話かもちょっとよく分からないかもしれないですね。
ぜひ、
はいはい、
読んでいただき、
うん、
あのお話しいただければというところなんですが、これちょっと、はい、実は僕読んだ時に、
うん、
あまりにムズムズしたんですよ、はい、なんかいろんなところにテーマがありすぎて、何を取り上げていいのか、何を、さっきのテーマじゃないですけど、何を話せばいいのかっていうのを自分で考えた時にうまくちょっと言葉にできなくなってしまって、それぞれのまあ登場人物から紐づくものを話そうかどうしようかとかいろんなことを考えたんですけど、まあちょっと流れで今ちょっと取ってしまってるんですね。で、多分読まれた方に関してもかなりこれをよかったよとかなんだよっていうこととかを言うのは簡単かもしれないし、はいはい、
うん、
ただそれを言葉にすることってすごい難しいだろうなって、うんうんうん、文面にすることってすごい難しいだろうなって思った作品でした、
はい、
なんでなんかこう話す機会がどっかであればっていうところが、多分僕はそれを思ったんですよ。これをぜひどっかで話させてくださいっていうのを持ち込み企画としてヤマピーさんにお願いしたものになってて、
うん、
読んでくださいっていうことで無理やり読ませました、
はい、
っていうのが今回の流れになってて、はいはい、今聞かれてる方もなんとなくちょっと興味が上がるから聞いてみようと思って聞いた後、ちょっともし難しくなったりとか、そんなことっていうところとか突っかかることってたくさんあると思うので、自分の中でちょっと噛み砕けないところがあったら、そこだけでもちょっと抜粋してお便りとしていただくことができたら、うん、ぜひそれをまた取り上げてみたいなって思うことでした。
はい
はい、
はいはい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
あ、じゃあ僕ちょっと、
はい、
3秒でこの本をまとめていいですか。
はい、どうぞ、はい、1分どうぞ。
1分でいいですか。
はい、
はい、この本は、
はい、
簡単に言うと、
はい、
水フェチの2人が小児性愛の1人に騙されて、小児性愛の犯罪者として逮捕されるけれども、自分は小児性愛で逮捕されてももういいやと思っていて、水フェチであることを恥ずかしくて言えないという本です。
はい、これは一番ですね、今ネタバレのように聞こえると思うんですけど、はい、一番最初の第一章で速攻言ってるネタです。もう速攻捕まってるネタが最初出てるので、
うん、
あと後半の部分ですね、恥ずかしがって恥ずかしがってじゃねえや、言ってないところですね、
うん、
に関しては後半に続くところと、あとそれ以外のところで諸橋ダイヤと神戸ちゃんのやり取りのところで、果たしてこうなんだろう、神戸ちゃんが今回テーマと出してるダイバーシティ委員会をやることによって、
人がダイバーシティフェス
をやることによって、
うん、
逆に苦しむ人が出るかもしれないみたいな、うん、そこのストーリーもまたちょっと見逃せないところになってたりするので、
ね、はい、伊藤さんはいろいろアーダコーダの部分がすごく気になって、いろいろテーマを、はい、
として
面白くなってくる、面白いと思うんですけど、あらすじとしてはただただそれだけです。
はい、はい、ありました、はいはい、じゃあそんな感じで今日はいいですかね。
はい、
はい、
おぎがつ in Norway。
はい、ここまでお聞きくださってどうもありがとうございます。ご感想、ご質問、今後取り上げてほしいトピックなどはハッシュタグおじかつでツイッターの投稿、DM、YouTube のコメント、概要欄に記載のご感想フォームなどでご連絡お待ちしています。それではこの辺で
バイバイ。